マスターが杉田若津さんで、店員くんが前島くるとくんと、あとは可愛らしいお客様が一人。実にアットホームだ。
ありがとうございます。こちらホットコーヒーとチーズケーキです。
やっべ、俺なんもしてねえ。
給料泥棒。
しょうがねえだろ、接客相手がお前しかいなくて、庭仕事スキルだけガーガリしてんだからな。こっちは
面白いな。クルト君、学生さんなの？それとも社会人？
おや、まだ学生気分でいたいんですか？
そんな感じっす。
ここのカフェあまり知られていないみたいだけど、お庭の手入れとか気合い入ってますよね。維持費結構かかりません？
そのあたりはなんとかやりくりしていますが、確かにこれからのことを考えると、月島さんの記事に僕らの命運はかかっているのかもしれませんね。
それは責任重大だ。
マジで頼みますよ。毎日来てくれるの名残ちゃんしかいなくて。
へえ、毎日。最近の子はやっぱお小遣い多いんだね。
お金の話よりカフェのことアピールしたら？
いや、お金の話って重要なんだよ。これが
もういいでしょ、せっかくのコーヒー冷めちゃう。
そうムキにならないでよ。俺はただこの店が本当に実在するのか確かめたいだけさ。
はあ、月島さん何言ってんすか？
このライアー空間が誰によって形成されているのかも分かったし、うちの弟がそろそろ切れ出す頃だしね。ここからは本当の話をしようじゃないか。
ライアー、おっしゃってる意味がよく分からないのですが。
本当に嘘つきだな、若さん。もしこの場所にクルト君さえいなけりゃ、俺は君たちのことは放っておいたんだよ。
俺さえ、俺が何したってんだよ。
逆だよ、クルト君が彼らの、いや語り手の能力に巻き込まれたのさ。
語り手？芝居の話か。
まあ若須さんとそっちのお嬢さんに見えるものはお芝居をしてるようなものだろうけど、ちょっと違うかな。ここは彼らの嘘によって作られた空間だ。そこに無関係なクルト君が紛れ込んじゃったから、俺が元の世界に戻してあげようってわけ。
あなたは一体？
改めて、俺は月島洋二、グリム兄弟の魂を受け継いだ語り手だ。このフランツカフカの力によって形成されたライアー空間を壊しに来た。
何言ってんだか全然わかんねえんだけど。電波系？杉田さん、警察呼びます？
君も厄介だね、クルト君。いくら現実があんな状況だからってわざわざ巻き込まれてる事態に加担するとは。
クルトはここにいた方が幸せ。
名残ちゃんまで何こんな茶番に付き合ってんだよ、やめろよ。
残念だけど俺は正義の味方じゃない。別にクルト君が幸せだろうが不幸せだろうが関係ないんだよ。
マジでいい加減にしろよあんた。杉田さんは俺にはもったいないくらいの上司で、名残ちゃんは手厳しいけどこの場所を気に入ってくれてる。そこに俺がいて何がいけないんだよ。
ほら、本当はちゃんと君も分かってるじゃないか、自分が誰をかばって何を否定したがってるのか。
分かんねえよあんた、頭おかしいんじゃねえのか。やっぱ警察呼んで連れて行ってもらいましょうよ。ねえ杉田さん。
グリム、そんな子供じみた言葉で僕の居場所を壊すのですか？
杉田さん、
フランツカフカは認められることなく居場所もないまま生を終え、死後に作品を認められて誉れを手にした作家だ。それには俺も同情するよ。
それはカフカの、彼の物語です。僕には関係ない。
おや、風が吹いてきたね。風が運ぶ言葉の中に君たちの真実が紛れているのかもしれない。
あんた さっきから何を書いて。
普段は高みの見物主義だけど、たまには登場人物になったって罰は当たらないだろ。
やめて。ここはマスターの物語なの。あなたの汚い言葉で勝手に汚さないで。
ごめんね、お嬢さん。俺、嫉妬深くてさ、他人の話をダサくにするのが大好きなんだ。よくできている話は特にね。
紙飛行機。
物語を進むための紙飛行機は君たちの記憶を引き連れてまっすぐに広い空を飛んでいく。まるで孤独な冒険に踏み出すよう。
僕の世界には痛みと温度がなかった。先天性無痛無感症。この病を背負って生まれてきた僕を取り囲んでいたのは感触のない世界だった。危険を知らない僕には生きることそのものが困難だった。それでも何とか生き延びた。赤ん坊から少年へ、少年から青年へ、そうして痛み知らずの僕は大人になって好きな人ができた。同じ会社に勤めている女の子で、カフェ巡りが趣味だという話を聞き出すのに半年もかかってしまったくらい人見知りする子だった。ある年の1月、雪が降る中、僕と彼女は並んで歩いていた。すると彼女がぽつりと言った。
杉田さんってやっぱりクールなんですね。
彼女は恥ずかしそうにうつむいた。僕が何を言われたのか全くわからないまま視線を下ろすと、彼女が僕の手を握っていた。
あ、いや、すみません。
僕は愕然とした。こんなに近い距離で手まで繋いでもらっていたのに、僕は何も気づけなかった。
ごめんなさい、変なことして。それじゃあ、おやすみなさい。
彼女の声は震えていた。泣きそうな顔を無理に笑顔に変えていた。僕は人混みに消えていった彼女を追いかけられなかった。自分の病気についても何一つ話せなかった。マンションに帰って、僕は部屋中のものに触れた。彼女が僕に触れてくれた感覚を教えてくれる何かが欲しかった。
わからない。
その時思ったのだ。こんな滑稽な芝居を続けなくてもいいんじゃないかと。僕が生まれついた不条理な世界。わざわざそんなものと戦う必要はなかったのだ。ベランダに積もった雪に触れる。やはり何も感じない。雪の塊をつかみ取り団子にする。それを二つ重ねて小さな塊で目と鼻をつける。手のひらサイズの雪だるまが出来上がる。意外に作るの難しいんだな。
あ、
最初はかすかな違和感だった。でもそれは次第にはっきりと僕の手に広がった。じんと痺れているような、親から聞かされていた熱のような、僕にわかるはずのない感覚だった。
あ、これは夢かな。
そう、夢だよ。
確かに雪だるまが喋るっていうのはね。目が覚めたら虫になっていたりして。
虫？
カフカの変身というお話をご存知ですか？
知らない。
ある男が目覚めると虫に姿が変わってるんです。彼は仕事に行けなくなり、部屋に閉じ込められてしまう。すると、今まで彼なしでは生きられないと思っていた家族が自立して、楽しく暮らすようになるんです。
虫になった男はどうなるの？
家族に疎まれ、死んでしまいます。
ひどいお話。
いえ、非常に興味深いですよ。この世に生きるどんな人間が死んでも、世の中はきちんと回るようにできている。普段僕らがしがみついている自分というものが、いかに意味のないものかを的確に述べてくれています。
辛い時にそういうお話をすると、もっと辛くなるから、やめた方がいいと思う。
大丈夫ですよ。何せ僕は痛みを知りませんから。
でもあなたは私に触れて、痛みを知った。
ああ、これ、やっぱりそういうことなんですね。でも、変だな。
何が？
夢では痛みを感じないって本で読んだことがあるんです。
そう。これは普通の夢じゃないから。
今さら聞くのも恥ずかしいんですが、もしかして僕、死にました？
うん。もうあなたは自由。何をしてもいい世界に行ける。
自由か。では、あなたとのんびり過ごせるようなカフェでも開きましょうか。
私もいていいの？
ええ。きっとあなたは僕の記憶にある彼女の名残なんでしょう？
ごめんなさい。偽物で。
謝らないでください。少しだけ嬉しいんです。
え？
自分が走馬灯の中で思い出せたくらい彼女を思っていたんだと気づけて嬉しいんです。
あなたは死ぬべきじゃなかった。
死んで安息を得られることもあるんです。変身を書いたカフカのように。さて、行きましょうか、名残さん。